ます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは群馬県千代田町大博州法輪寺副住職、海野俊光さんです。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本商経の北条庵よりお送りします。ございます。
おはようございます。
はい、無邪気な小学校時代、3.5 キロ、まあでもね、遠いっちゃ遠いけどみんなやってるしそんなもんだと思えば、まあ結構小学生とかってね、まあ順応してやりますよね。
別にそれがみんなと違うという比較対象を持ってる頃ではないので、
ですよね。
何の違和感もなく普通に通ってましたね。
しかし、だんだんと物心がつくにつれて、いろいろなものが、まあ、目にも入ってくるようにもなり、家がお寺だということにも気づき、その頃はどうだったんですか？こう、お坊さんになるまでの道のりっていうのは、ストレートだったか、紆余曲折あったか。
そうですね、紆余曲折のほどまでは行ってないと思うんですが、小学校4年生の時ですね、
はい、
得度式、を受けまして、住職父親が本山の満腹寺で長く勤めていたりとかしたので、割とこう海野といえばこの人だという状態が本山の満腹寺では皆さん知ってる状況でして、
そこに野さんとこの坊ちゃんかっていうことですね、はい、
そうですね。それを小学校4年生の時に初めてこう大博州の場合だと夏休みに講習会といって、まあプチ修行みたいな1週間今日の講習プログラムがあるんですけども、そこに連れて行かれて、泣きながら頭を丸められ、そこから一気にお寺が嫌いになるという子供時代が小学校4年生から始まりましたね。
嫌いになっちゃったんですか？
そうですね、坊主がまず、まあ、嫌だったと。で、そこで、講習会に行って座禅が嫌い、じっとしてられない、梅干しが大嫌い、いいことが何もなかったわけですね。
それで帰ってきてからは、ちょっとこう、ここ、継がなきゃいけないのかっていうこととか、いろいろネガティブに思ったり、葛藤も持ったわけですかね。
ここはそうですね、葛藤までいかないぐらい何も触れないようになってたっていうのが多分正しい答えなのかなと思ってまして、そこから目を背けた。ただ住んでる場所が、隣に本堂があってお墓があってお寺ですというだけの解釈に自分の中で勝手に落とし込んでどうにか整理してたような気がしますね。
で、中学生になり高校生になり、
そうですね、高校生で、後を継ぐかどうかみたいなところの考えなきゃというタイミングがやっぱり高3の受験の時に一気に来たような、記憶ですね。
進路、
そうですね、
学部、
で、まだ大学は、好きなとこに自分で受かったら行けばいいじゃないかという話にはなってたんですが、結果的に行ったところは経済学部なんですけども、どこも本当にその頃も嫌だったので、もしどこも受からなかったら、仏教系に行ってやるよぐらいな、そういう言い方を当時は父親としてたようですね。 案の定、案の定なのか分からないですけども、違う学部に、受かることができたので、その大学に進んで、いった。
うんうん。で、そのままじゃあ、経済をやり、ビジネスワールドに飛び込んだかっていうと。
そうですね。そのまま、大学3年生までは、まあ、いわゆるキャンパスライフを送りつつ、
うん、
その時に一番自分の中で大きな、転機があったのが、311の震災だったんですね。ちょうど私が大学2年生の3月か、
うん、
時にその、災害が起きてしまって、あの時に、まあ、アルバイトに行く前のタイミングだったんですけども、まあ、東京にいて何も全てのインフラが止まり、被災はしてないですけども、まあ、いろんなことが今まで通りじゃなくなった、
うん、
でその中でやはり多くのメディアさんに載ってたのが、その前週の臨済宗のお坊さんだったんですけども、一本一本こう建てられた、亡くなられてしまった方の供養の火が立ってるところを、網代笠とわらじを履いて、供養して回ったお坊さんが当時いらっしゃいまして、その方の姿をメディアを通して見たときにものすごい衝撃が私の中で走ったんですね。
写真にね、すごい印象的な写真がたくさん出ましたもんね。
そうですね、あの雪降る中、
うん、ちょっとこう何ですか、傘に手をかけて歩いてる感じと、
深々と、頭を下げて、お経をあげて回った方がいらっしゃったんですけども、
うん、あのお坊さんってどなたなんですかね。
名前がすぐ出てこないんですが、
はい、臨済宗の、
臨済宗の、何だったかな。
そういえば、そういえばどなたなんだろうと思って。あ、それは、突き止めたわけですね。
そうですね。その方はどなたかというのは、うん、メディアを通して後々分かったんですけども、
うんうん、
でその時に、まだ学生で、まあ、一人前の、まあ、修行もまだ行ってないタイミングですので、自分に何かができるようなことではなかったんですけども、バックボーンとして同じお寺の人間というところだけの共通項あり、
うん、
その姿を見たときに、この方めちゃくちゃかっこいいなと、素晴らしい方がいるんだというので、うん、お坊さんに対する自分の中の見え方が変わったんですね。
うん、
今まで知ってるお坊さん像っていうのはやはり、同じ宗派内、あるいは住職、父親、まあ、近しい存在の数人しか知らなかったわけですけども、うん、その時に、ものすごいインパクトが自分の中にあって、まあ、ああいった災害が起きないに越したことはないんですけども、もしもそうなってしまった時に、駆けつけれるというか、自分の持つ能力を、他の方に、届けることができる存在っていうのは素晴らしいなと、うん、素敵だなというふうに感じて、父親に、住職に聞いて、まずどうするんだと言ったら、じゃあ修行に行ってこいということで、そこから、修行に行く道を自ら決めたというのが大学2年から3年にかけての頃ですね。
うん、
でそこから、ただここがちょっとずるいというか、すぐに修行にどっぷりという、ことではなくて、経済学部にもいたので、子供の頃から、テレビで見る父親姿というかサラリーマンの姿というのが、私にはスーツを着てネクタイ締めて行ってきますと家から出てく姿というのがかっこよく見えていたので、スーツを着てビジネスマンとして働くっていうのは、半ば憧れ的に持っていったと思ったので、
大学をやってみたかったですね。
そうですね。大学を卒業してから修行に行くと、まあ、いわゆる新卒と呼ばれる、カテゴリーの中から 二卒になってしまうので、ちょっと就職には不利だろ
う
と。
うん。
いうので、大学を休学して、1年間、満腹時の、専門道場に入った。ような流れですね。
なるほど。
期限付きと。本当は、あんまりいい形ではないのかもしれないんですが、
うん。はいはい。いつまで修行するかっていうのは、オープンにしといた方がいいんだけど、まあ、期限付きで入ったと。
そうですね。本来は、自分で、帰りますと言って帰れる場所ではないので、
うん。
師匠から、戻ってこいと、お触れがあって初めて帰れるところですので、
うん。
そのあたりを、まあ、現代風なのか何なのか分かりませんが、大学を卒業するために戻らなければいけないという形をとって、
うん、
修行に臨んだ。
でもあれですね、そういう、こう、憧れの、こういうお坊さんになりたいぞっていうのがありながら行かれてるんで、こう修行も、まあ、後を継ぐためっていうのも、まあ、あるとはいえ、内発的な動機というのか、モチベーションが結構しっかりあったっていうことなんですかね。
うん、そうですね。そこに関しては、おそらくあったじゃないかなと、自分なりには思ってますね。
うんうんうん、
で、最初の頃はやはりもうわからないことだらけなので、日々あっという間に苦労しながら過ぎていくんですけども、まあ、半年ぐらい経ってくれば、いろんなことを理解し、慣れてくる。中で、そういった今後のことについても考える余裕っていうのが少なからず出てきたように、記憶してますね。
うん。それぐらいの人数なので、同期5人、4人、5人ぐらい。
5人ですね。はい。
先輩も入れても、まあ、10人初体ぐらいの。そこに、老師さんがいらっしゃるんですかね。
そうですね。はい。
うん。
老師さんと、あとは禅道師かと。まあ、禅道の監督者ですね。
はいはいはい。師か。アットホームですよね。みんなで、そこまで、
そうですね。
役割分担するにしても、一人でも何役もやんなきゃいけないでしょうしね。
そうですね。やはり、ちょっと少ないので、すべての役を、きちんとこなすためには一人二役ある人もいれば、うん、役職上一つしかできない方もいればという形なので、まあただ厳しい年だったようなので、禅道師家の方も厳しいで有名な方だったので、
うん、
アットホームというととまでは言える感じじゃなかったかもしれないですね。
うん、
結構ピリピリはしてたと思います。
どういう指導が入るんですか？
どういう指導？そうですね。まあ、いろんな側面がありますけども、まあ、本当に、なんて言うんでしょう。その方自身がかなり長く修行されていて、お経にしろ座禅にしろかなりいろんなものを卓越してた方だったので、求めるレベルはかなり高かったんじゃないかなと、
うん、
お経にしろ何にしろ、かなりスパルタ教育を受けたような記憶がありますね。
掃除もしますか？
そうですね。掃除もかなり、満腹寺の境内っていうのはかなり広いですので、
うん、
毎日、まあ、決まった行事がなければ、禅宗においてサモは重要な修行の一つですので、
うん、
空いてる時間といいますか、決まったものがないときは大体境内の掃除をしてるか座禅をしてるかが、
うん、
多かったかもしれないですね、
うん、座禅は何かこう、まあ、その面壁かどうかとかそういうのもありますけど、大幕ならではの座禅の何かあり方とかあるんですか？
そうですね。大幕ならではと、計策の入れ方が違うかもしれないですね。
お
座禅の時にいただくわけですけど、
はい、バシッてやるやつですね、はい、
そうですね。で、その計策の棒がおそらく一番長い。
お一番長い
と思いますね。 を検索を受けるときは、座禅をした状態で、背骨と肩甲骨の間の背中の部分を叩きますので、
はい、
大体座禅のイメージですと多分曹洞宗のイメージが強いと思うので、こう首の肩のあたりを叩かれるのがイメージとしてはあると思うんですが、うん、もっと背中の背骨と肩甲骨の間の肩肘と呼ばれるとこを、右と左3回ずつ叩くと。
あ、右も左も叩くんですね。
そうですね、計6回。
6回、
でかなりそこを叩くためにあの前かがみにならないと、
はいはいはいはい、
叩くことができないので座禅をした状態でこう丸くなって、
はい、
上から叩かれるというスタイルですね、
うん、頭の上からですね。
そうですね、
はいはい。ああ、そこそこ。だから背中に回られるわけじゃなくて正面から、
正面からですね、
振り下ろされるわけですよね。
で、座禅をするところはタンと呼ばれてるんですが、そこも、少し高くなってる
感じです
ね、はいはい、正面からその背中を叩くって1段2段上がぐらい上がったところの高さで座禅をしてます、ね、
うん。
あとは鑑賞といって、まあ、臨済宗と一緒なので禅問答がありますので、
はいはい
はい、座禅のとしてる最中に鐘が鳴ると、老子にその答えをぶつけに駆け下りていくと。
おお、ちょっとその辺もあの詳しく聞きたいですね。はい、じゃあ、はい、一旦ちょっとここで、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。
しいこのところは、すなわちこれ道場なり、そうするここにおいてあの部から三脈三号太陽へ、そうするここにおいて法輪を展示、そうするここにおいて初涅槃したもと、ここに令和二年裏の絵を迎え、小六の大体万へ、法壇妙法寺願望進歩中、八景仙の代々の奨励に、言葉導入学学の奨励に、村の上水行供養の心なしを捧げられまつる、南無妙法蓮華経。無上人に微妙の方は、百千万語にも至れまする。
Yeah. Thank you. Thank you.
死にやがって、仏曹三宝の御法然において、法華経行、本日を懇議し、症状の来衆とともに、うやうやしく、裏の絵の法会を研修されまする。青ひげが湧くば小六の法会満で、両方に三宝神徒衆、各家千の代々の諸将へ、党が導入するところの各国の将へ、ことにはインターネットを視聴し、参拝される方々の千の代々の諸将へ、おのおのに、ブラボーへ、水耕不要の褒美を、奉受されたまわんことを、三名法蓮へと。それを見れば、ブラボーは、仏の見ずし、国連尊者が、仏の教えを葬り、匠の恩時期を備え、吉報の清掃を招きて、供養を施し、むさぼりの罪によって、多機能の苦を受けし、母を救いたまい死により、こと起こるなり、国連尊者、自ら仏にならずして、苦を救いがたしと支援し、お手教を信じ、お題目を唱え、自ら仏となり、無謀も仏になりしたもや。この体は無謀の体なり、この神戸は無謀の神戸なり、この足は無謀の足なり、この樹脂は無謀の樹脂になり、この口は不毛の口なり、長寿楽尊の浄土は、不毛の国土、国霊尊者の不毛の同時の浄土なり、水と影、種と好みのごとく、少々せてに花ぶることなし、この下境は内縁の工業、誠の法恩教なり、国連尊者が、法華経を信じまいらせ大善は、我が身仏になるのみならず、不毛仏になりたも、神次第、下次第、神無量生、下無量生の、不毛、不妻、子孫無量の史上、悪道を離れるのみならず、一切の罪を召し、心の花を開して、仏になりたもなり、手が悪魔この黒子を持って、あまねく一切に及ぼし、我らの地上と皆共に息子を上念。また本日の三杯の黒子により、県内流行する新型コロナウイルスの発信疫病に人々が感染することなく、疫病が退散し、災いを除き、一応まじが小騒ぎなく、身体健全と本語化を加えて締めたまえ、繁栄法令、地上面西岸の本能に主西岸南本能に西岸地仏道無量西岸の繁栄へと繁栄
このポッドキャストはノートマガジン松本昇恵の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。